まあ、プログラミングっていう一つとっても、なんかその数学とかまたサイエンスにの科目になんか1個増えたものができて、なんかまたそういうの新しくやんなきゃいけないのから嫌だなとかっていうふうに思ってる親の人も結構いると思うんですけど、実際そうじゃなくて、今言ったような本当に生き抜くための力っていうのを身につけるのがすごく楽しくできるような、そういうふうな教材っていうのを選べばすごくそのリターン高いと思うんですよね。
なんかあれですかね、今のお話出てきた中で、その親の世代っていうのがその足かせになるっていうね 可能性があるっていうところがあると思うんですけれども、じゃあ、まあ、もともとなんかそういうことに抵抗感がある、まあ、僕も含めてそうなんですけど、ゲームもやんないし、なんですけど、そういった親がなんかどんなことをこう心がけ、子供たちをね、邪魔しないようにするために、なんかどんなことを心がければいいですかね。
前から僕も言ってる通り、親も参加するのが一番いいと思うんですよ。そのフラットになって自分が子供になったつもりで、要するにゲームっていうのもやってみるまでその中毒性っていうのは分かんないわけじゃないですか、バカにしてて。
そうですね、本当。
だし、どれだけそのフォートナイトがチカチカしてくるなんかここもわけわかんないぐらい、なんか一瞬でなんか瞬殺されるかとかっていうのもやってみないと分かんないじゃないですか。
いや、本当ですね。あんなに難しい。普通にあの、パス走るのこんなに難しいの
あれ
普通
結
に
構
知ってますよ。
だから飛行機の操縦とかってああいう感じだったんで、まあ、これ極めようと思ったらプロの先生についてやれば俺もしかしたら得意かもしれないと思ったんですけど、他にやるべきことは僕いっぱいあるんで、その今からねプロを目指してもしょうがないと思うんですけど、まあとにかくやってみないと分かんないから、結構ね騙されたつもりで一緒にやるっていうのはね、すごくその子供との距離も縮めるんですよね。
確かに。なんか今、そのジマさんが言ったみたいに、その、なんて言うんでしょう、ゲームとかもそうなんですけど、その時間っていうのが、すごい投入されて、やっぱり上手にならないし、だからそれって、まあ、昔のゲームもそうだったと思うんですけど、特に今のゲームとかって、本当、高度化しすぎてると思うんですよ。なんかそういった意味で、なかなかそれもね、ハードルになってるなっていうのは、自分に照らし合わせると思うんですよね。なんかこうやってみたいんだけど、なんかその、上手くなるまでやれるぐらいで時間が投入できないっていうところがあって、なんかそこら辺ってなんかいい、まあ、解決方法じゃないですけど、いい、なんかそう、まあ、こういうふうに置き換えて考えるといいっていうようなことがあったり、まあ一日ね、なんかこのぐらいの時間で毎日やっていくみたいなことももちろんあるかなと思います。
まあでもゲームはね、それでリスクありますからね、いろんな意味で。まあ一緒にやってパーティー組んでなんかノバゲーやるっていうのもまあいいのかもしれないですけども、それよりもだから僕が言ったように、そのプログラミングとか自体が好きになると自分でゲーム作りたいっていう欲求が出てくるんですよね。
ああ、そっち側に、はい。
そうそう、だから僕の子たちも、長男はデザインとかそういうのでジナはプログラミング好きなんで、デザインしたものをどうやって動かしてどういうふうにしてやるかっていう、結構今シューティングゲームを自分たちで作ってるんですけど、結構なかなか面白そうだな、これ単純だけどすごい中毒性あるなみたいな。でそうすると、じゃあこれねプレイさせた時にどうやったら中毒性が湧くようなデザインしたらいいと思うっつって、その僕がよく言ってるような、そのね、人を中毒にするような仕組みみたいな、そういう脳科学の勉強とかっていうのに興味が湧いてくるわけじゃないですか。だからそういうのを、だからイレジスタブルって本があるんですけど、そう置いといて、こっからなんかね、例えばネットフェリックスがよく使ってるクリフハンガーっていうテクニックあるじゃないですか。
ああ、わかんないです。教えてもらっ
要
ていい
は
ですか？
もうすっごい、ある場面でドキドキしそうなとこでそこでやめちゃうわけですよ。
ああ、なるほど、はい。
なんか要するにクリフハンガーっていうのは要するに崖っぷちって意味で、そこでなんか落っこちそうになってるところで、あ、結果どうなんだろうってとこで、はい、実習ですみたいな感じになるわけじゃないですか。で、みたいな感じで、じゃあ次見るみたいな感じで自動的に始まってみたいな、そういうのの繰り返しになるわけで、要するにじらしですよね。とか、そういろんなその、なんかそういう中毒にするテクニックってあるわけなんですけど、そういうのを自分から学びたいっていうことは、こういうふうにして自分たちも仕掛けられるんだろうなっていうのを身をもって学べるわけじゃないですか。
なるほど。自分それを知ることによって、そういうものから身を守るっていうような
そういう意識が芽
と
生えて
ころ
きますよね。
を。 なるほど。
そっちの方がよっぽどね、面白いゲームのはずなんですよ。
そうですよね。自分で作っていくっていうようなことができると。
やっぱり自立性がこうね、出てくるので、そうすると。作る、まあ、僕もその何回か行ったことあると思うんですけど、うちの父って、そんなたくさんね、ドリルとかで問題解かなくていいから、ある程度分かったら自分で問題作れって言われたんですよ。
なるほど、それすごいですね。
その方が3倍も4倍も身につくから、早く身につくよって言って、だからその問題を作るサイドの立場で、要するに何て言うんですか、勉強すれば、だからもうおのずと引っ掛け問題とかそういうのってどこにあるのかっていう視点が見えてくるから、その方が早いでしょみたいな感じで。
いやー、それすごいですね。なんかあれですもんね、アウトプットっていうか、人に教えることを前提に学ぶっていうのとも完全につながってますもんね、それっ
そうで
て。
すね。で、やっぱりすごい弟に教えなさいってすごい言われましたね。教えることによって、あなた自身の、なんて能力も上がるからって、それは結構ね、できなかったんですけどね。嫌 だねと思って。でもそれはもうね、自分で問題を作ること、それから誰かに教えることを学んだことっていうのは、口を酸っぱくするぐらい言われましたね。
なるほど、これはすごい、すごい、いいですね。てかそういうなんか思考の習慣をなんかちっちゃい時からついてると、もう全然、インプットの質が全然違いますもんね、なんかね。
そうなんですよね。だから要するにその、まあ、仕掛ける側の視点で常に見てると、そのフィルターが全然そっち側に向いてるので、ここはどういう引っ掛け問題を自分なら作るかなとか、まあ、あまり性格が良い人間にはならないですけど、でもまあ、その知識を入れる間ではまあ、ね、すごくその全然違う視点で見てることになるので、やっぱり、入ってる情報も違いますよね。今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。このタイミングでピンときた方は、ぜひフォローをよろしくお願いします。質問や感想などがありましたら、コメント欄の方に書いていただけるととても嬉しいです。ライブでの対談に反映させていただくとともに、質問については定期的に配信の方でお答えさせていただきます。では次回の放送でまたお会いしましょう。